愛する天のお父様、またあなたの御言葉に取り組むことができますけれども、本当に今ひれ伏して今礼拝するあなたこそ我が神と歌わせていただきました。一緒どうぞあなたが私たちをまたそのイエス様のご栄光の中へと導き入れてくださいますように。そして本当にこの教会がこう立て上げられていくことをネヘミヤ記を通して学ばせていただいております。どうぞ今日具体的なところで本当にあなたが知恵を与えてくださいますように、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。はい、ネヘミヤ記の、11章開いてください。ネヘミヤ記の11章を開いてください。私たちのネヘミヤ記の学びが、前回で10章まで、来ましてですね、ネヘミヤ、祭司、またレビ人、本当すべての民が、盟約を結んだ、というところを読んでいきました。後ろの方大丈夫ですか？光も足りなかったらつけていいですよ。大丈夫です。こっちもつける。 OKOK、 はい。でその盟約というのが、このモーセの律法に従って、この新たな帰還民としての生活を歩んでいくということですね。でこの帰還民として歩んでいくというのはどういうことかというと、もうすでに周りに、この住民が、このもうそこにいる民がいるんですね。でその中で、彼らは生きていくということで、まず異邦人と縁を結ばないというところが、この大事になって、そしてその後で安息日に、商売を、しないという、こともありました。そして次に今度、今のはね、こうしないっていうこの否定的なことですけれども、今度はこう、実際にアクションを起こしていく。で何かって言ったら礼拝の納入金を、捧げるですね。礼拝のお金を、この怠らない。そして遺言を捧げたり初物を捧げるですね。そういうこと。そしてレビ人や祭司のために10分の1の捧げ物を、すると。なぜかといったらその礼拝をするその専門的にこの、それに、捧げられている祭司とレビ人の、これ生活があるわけですね。でそのためにこの10分の1を収穫の中から捧げていくという、そういうことを明約してですね、周囲の民の中に住んでいながら、自分たちが神の民であって、そして住所の最後にね、神の宮をなおざりにしないと。でこの神の礼拝を、神への礼拝をなおざりにしないですね。これを彼らは決意を固めて、この神、異なる神々を拝んでいる、その人たちの中で、生きていくことを、この決意したわけなんですね。だから私たちも神の民であって、そして共同体として、神様に捧げて、いるわけで、教会がですね、このイエス様を信じていない人たちの中に生きていながら、私たちが、この決意を固めているんだということを学んできました。で11章に入りますが、その礼拝を、このに対する決意のみならずですね、今度エルサレムの都ですね、エルサレムに住む献身をする人々の名が、記されて、います。では一節を見て、ください。一節をご覧ください。民の指導者たちはエルサレムに住んでいたが、それ以外の民はくじを引いて10人のうちから1人ずつ聖なる都エルサレムに来て住むようにし、あとの9人を他の町々に住ませた。民は自ら進んでエルサレムに住もうとする人々を皆祝福したということです。 エルサレムのために、まあ、私たちはずっとねこの城壁が作られてエルサレムの町が建て上げられていくっていうところを見ていきましたけれども、まあ、実はですね住んでる人はそんなにたくさんいなかったんですね。このそもそもがあの城壁が崩れていたっていうのもありますけれども、まあ、建て直された後にですね、7章の4節見ると、この町は広々としていて大きかったがその中の住民は少なく家もまだ十分に建てられていなかったですね、とあります。ですからどうぞ、ですから、指導者としては、まあ、人々をここに住まわせたいと、まあ、願っていたんですけれども、エルサレムに住むことが、まあ、どれだけ、まあ、大変かということをね、こう大変なんですね。今までこう城壁を、建てていく中でも嫌がらせを、まあ、受けて、まあ、来ていたわけなんですね。それでこのエルサレムに住むだけで、まあ、いろんなこのなくてもいいようなこう争いとか葛藤とかが、まあ、あるわけなんですよね。旧約聖書なので違う聖書、そしてエルサレムに住むということは自分がもともと住んでいる、まあ、町や村ですね、町や村があってそこで、まあ、農作業であるとか普段の生活をしないでいる、つまり犠牲を払って、まあ、行くことになるわけなんですよ。なので普通にしていたらエルサレムには、まあ、普通住まないですよね。不都合なんですよエルサレムに住むことが。けれども今ここに書いてあるなんでエルサレムに住むかというと聖なる都と、この11章の一節に書いてますね、聖なる都エルサレムに来て住むようにしとありますように、主なる神がここに住まわれているんだと、神を神として生きていく神の栄光を表すと神がお決めになった都なわけですね。でこれだけの理由で私たちはこの私たちというか彼らはこのエルサレムに住むことを決めて行ったわけなんですよね。でこれがこう神の民をが立て上げられてそして固められていくっていうのがこのネヘミヤ記のねテーマになるわけですけれども、まあ、ここがですね私たちの教会生活の中でも、まあ、起こるっていうかそうですねあるんですよね。それ何かというと礼拝を捧げこの教会生活を守るということそのものがですねもしそれをしていなかったらそんな葛藤ないですよ。ないんですよね。ないんだけれどももう本当にこのイエスを神とし主として私は崇めていく、そして共同体としてですよ。しかもですねこの自分がこう来て帰るんじゃなくてもうキリストの体としてですねここに集まって、そして私はこの中で神に仕えていくということをですねこの決めたのであれば今までなかった葛藤というのは出てくるわけですよですね。でそれまではなんか平和に見えた平穏に見えたようなことが、このそういうところでこのが摩擦が起こったりですね、まあ、そういうことが出てくるわけです。で生活にも犠牲が出てきますですね、この具体的にやっているこの自分の生活の領域があってでその領域にこの犠牲を払っていかなければいけないという、しかし神を崇めてるんだと、神を崇めてるというこのコミットメントをこの捧げるということによって成り立っているわけですね。ところでここで民がくじを引いています。くじを引くっていうのは旧約聖書の時代、これね実は新約のね使徒の働きの一章でくじが終わってるんですけれども、まあ、それ以降はやっぱり聖霊の導きっていうのが前面に出ていますが当時は そうやってこれ神の御心っていうのを図るためにこのくじを引いて10人のうち1人がこの御心として、ここに住むっていうことを決めたわけです。で10人に1人っていうのは面白くありませんか。これね10分の1なんですよ。10分の1をこう初物を捧げていくですね。9分の1、そして羊にしてもですね、例えばレビ記に書いてますけれども、こう戻ってくる羊で10頭のうちこの杖をですね、こうやってこう1頭ずつ入っていくようにするんですよね。そしてこう1頭目2頭目3頭目4頭目5頭目6頭目7頭目8頭目9頭目10頭目10頭はいじゃこっちって減るわけでですね、そうやってこの、捧げ物をしていくと同じように、まあ、彼らが、ね、このこの11をですね捧げて、まあ、行ったわけなんですよね。そして捧げていくっていうのはこれエルサレムにだから 10人のうち1人が住むことになる。であとはそれに加えて自ら進んでエルサレムに進もうとする人々が出てきたら、もう本当にその人たちを祝福して応援して励まして、まあ、行ったわけなんですよね。だからこの神様に一歩この踏み出して、そしてこの働きの中とかその中に本当にいるっていうふうに決めた人には本当に祝福が与えられるし、また与えていく必要がありますね。この仲間によって与えていく必要があります。そしてこのね、今こうずっと読んでいますけれども、忘れてはいけないのはこの神の民というのは神の国のまあの何ていうかな、途中経過なんですよね。この神の国が終わりの日に完成するわけじゃないですか。ですね、神イエス様が来られて、そしてまた再び来られて完成するわけですけれども、その神の国が完成するのその途中経過なわけなんですね。だから神の国にだってにおいてはどうなっているかと言いますと、まずエルサレムですね、ゼカリア書に書いてますが城壁ないんですよ。城壁がもうなくなっていて、この火による城壁っていうのがまさに文字通りのファイアーウォールなんですよね。でその幻が書いてありますね。そしてもう人々が溢れていて、でそういう町々になって、かつですね、その私たちがここから外に出たらまた自分の仕事に戻ったり自分の生活があるわけですよね。けれども、終わりの日の、この神の国、この完成された神の国ではですね、こっちが生活、こっちが礼拝っていうのは分かれてないんですよ。こう書いてます、ゼカリア書の14章の20節から21節で、その日馬の鈴の上には主への聖なるものと刻まれ、主の宮の中の鍋は祭壇の前の鉢のようになると。だから自分が乗ってる車って、あこれもう私が僕が、ね、大好きな車でうーって言うんだけど、もうこの車はもう主のものになってると、礼拝用の車になってると、ね、自分がこれでもうたくさん、ね、お金貯めてね、ようやく買ったこの車なんだけど、もう教会に行くような車になってるとかね、まあ、そういうイメージですよ。そして鍋があってね、ようやくこれで僕の好きなラーメンが作れると思ったら、これは主に捧げるラーメンだったっていうね、まあ、こういう感じで、全てがもうその分かれてない状況なんですね。でそこまで行ってないんですけども、私たちはそこに向かって、この前取りしてるっていうか、この前味を味わってるっていうか、先取りをしているというか、聖霊によってですね、その後に来る神の国の一部をですね、私たちはこう地上において証しを立ててっているわけなんですね。まあ、そういう風に、まあ、イメージしていただくといいと思います。でそして3節ですが、エルサレムに住んだこの州の頭たちは次の通りである。ユダの町々にはイスラエルの人々、祭司、レビ人、宮のしもべたち、ソロモンのしもべたちの子孫がそれぞれ自分たちの町の自分の所有地に住んだ。このエルサレムに住んでいた人々の頭の名前が 4節から出ていますけれども、まあ、住んでいない人たちもですね、今ここに書いてあるユダの町々と書いてます。でこのユダの町々、比較的かなり近いところに住んでいるっていうことになりますね。エルサレムというこの町が、ね、この都がありますけれども、ちょっとこっち見てくださいね。エルサレムっていうのはユダ部族がこの南側の方にこう相続地を持ってるんですね。ユダ族がこういう感じに持ってますね。ほとんどもう境ですね、エルサレム。で上が、ね、ベニヤミンなんです、うん、ですね。だからここに祭司やレビ人が多く住み、またこのエルサレムに近いところに いて、そしてこの主の、この働き、主の宮に仕えていく、まあ、にいつでもできるようにね、していくという、感じでした。で次に4節で、エルサレムにはユダ族とベニヤ民族のうちのある者が住んだと、今言ってるようにね、この近くに住んでる人たちが、の中から、このエルサレムの中に住んでってるわけですね。ユダ族ではまずウジヤの子アタヤ、ウジヤは、ゼカリアの子、ゼカリアはアマルヤの子、アマルヤはシェファテヤの子、シェファテヤはマハラエル子の子、マハラルエルはペレツの子孫の一人である。次にバルクの子、マーセヤ、バルクはコルホゼの子、コルホゼはハザヤの子、ハザヤはアダヤの子、アダヤはエホヤリブの子、エホヤリブはゼカリアの子、ゼカリアはシロ人の子孫である。エルサレムに住んだペレツの子孫は合計468人の有志であったとありますね。今頭の名前が書いてあって、そして最後にこの合計何人っていうふうに書いてあって、だから全員の名前がもちろん書いてるわけじゃないんですね。だから頭の名前だけが書いてあるんですけども、その頭が誰かって言ったら、アタヤっていう人と、そしてですね、マセヤ、マーセヤか、アタヤとマーセヤなんですね。じゃあ他のたくさんの名前って何なんですかと、これケーズなんですよ。ケーズ、うん、お父さんの名前が名字みたいになってるんですよ。で、名字がない、何々の子、何々の子、何々の子って言ってるだけなんですね。でこれは逆に言ってるんですね。だからウジヤの子アタヤつって、ウジヤはゼカリアの子、ゼカリアだからアマリアの子つって、そして最後にペレツに、ペレツの子孫だっていうふうに書いてます。ペレツ覚えてますかね。ユダとタマルの間で生まれた、タマルっていうのは遊女、本当は嫁だったんだけれども、子供がどんどん殺されちゃって、主によって撃たれて、それで、タマルがやもめ状態になっちゃってですね。だけれども子供を与えなかった、旦那さんなる人を与えなかったんですよね。それでタマルが遊女に変装して、ユダと関係を持って子を産ん でその間で生まれた子の一人ですよですね。でそのペレツの子孫だということなんです。つまりユダ族だということですね。でここで、有志であったとこう書いてあります。なので、やはり戦うという、この姿勢がここからもうすでにありますね。このエルサレムを守るんだっていう姿勢ですね。だから城壁を建設している時も、もう働きながら片手には武器を持っていたとか書いてあったのを思い出してくださいですね。このようにして、このいつでも戦うんだということ。だから教会においてもですね、神に仕える、神の働きに関わるということはですね、一つこの戦い方を覚える、戦うという姿勢になっていくんだということをですね、知っていく必要があります。例の戦いがあるんだということです。そして7節です。ベニヤ民族では次の通りである。まずメシュラムの子サル、メシュラムはヨエデの子、ヨエデはペダヤの子、ペダヤはコラヤの子、コラヤはマーセヤの子、マーセヤはイティエルの子、イティエルはエシャヤの子である。彼の次にガバイとサライで928人になりますが、ベニヤミンですね、この頭がいて、サルという人で、そして人数が928人エルサレムに住んだということです。でジクリの子ヨエルが彼らの監督であり、セヌアの子ユダがこの町の副監督者であったということで、このヨエルとこのユダっていう人が、このエルサレムに住む人たちの監督であり、また副監督だったということであります。では次にですね、今はユダ族とベニヤ民族の一般の民についてでしたけれども、次に祭司たちですね、このエルサレムに住む祭司たちの名が、書かれています。祭司のうちではエホヤリブの子ユダ、エダヤと、ヤキン、ヒルキアの子セラヤであった。ヒルキアはメシュラムの子、メシュラムはこれだからケーズですよ、チャドクの子、チャドクはメラヨテの子、メラヨテはアヒトブの子である。セラヤは神の宮の司であった。彼らの同族で宮の務めを、する者は822人、 またエロハムの子アダヤ、エロハムはペラルヤの子、ペラルヤはアムチの子、アムチはゼカリアの子、ゼカリアはパシュフルの子、パシュフルはマルキアの子である。アダヤの一族同族で一族の頭たちは242人、またアザリアの子アマシュサイ、アザルエルはアフザイの子、アフザイはメシレモテの子、メシレモテはイメルの子である。彼らの同族の勇士たちは128人、彼らの監督者はハドゲリムの子ハゲドリムの子ザブディエルであった。ということで、祭司の名がこう書かれていてですね、まず頭がですねセラヤっていう人がいて、それで系図があって、で彼が司だと、この神の宮の司が、いて、で彼が住んでいて、で今度は宮の務めをする者の人数が、この、セラヤ族って言ってもいいですね、このセラヤの同族で、この822人、いたと。そして、次にですね、このアダヤという人、そうですね、アダヤという人が書いてあって、そのアダヤ族が、242人いて、そして、今度はですねアザリアの子のアシュマサイですかね、アシュマサイの同族の勇士たちが128人と、そして監督者がここにいて、この、祭司についての監督者が、このザブディエルであったと、こうあってですね、そして、こうまとまっているわけですね。こうやって族っていう言葉がね、氏族であるとか、まあ、族っていうと私たちあんまりなんかね、世の中ではよいい意味で使われてない時ね、なんか族議員とかね、あるじゃないですか。けれどもですね、私たちこの仲間、まとまり、これ決して否定的なことではないわけですね。例えば私たちがこのロゴス東京は、まあ、ロゴス東京族っていうふうに名付けるとするならばですね、カルバリーチャペル西東京族がいてですね、それぞれの氏族がいて、このカルバリーチャペル族がいるんですけれども、カルバリーチャペル族もですね、族の一つ、部族の一つであって、まあ、実はたくさんのこの教会の流れがあってですね、でそれで全体でキリストの教会と言ってもいいのかもしれません。悪いのはその族主義っていうんですか、そのいわゆる族議員と似たような感じですね、その自分たちの利益だけを考えているってことが悪いんだけれども、このまとまりっていうのはすごい大事ですね。で最後のこの興味深いのは、祭司たちもですね、なんと勇士たちって呼ばれている人たちがいるんですね。この最後の、このアマシュサイのこう族でしょうか、彼らはこの勇士たちだということで、祭司でさえがですね、この武器を持っていたと考えられる、本当に彼らが、この本当にこの周囲の敵から自分たちを守ろうとしていたということがよくわかりますね。そしてあとですね、この祭司というのは、この歴代史の方に書いてあるんですけども、24の組に分かれています。24組に分かれていて、そしてあまりほらやっぱり祭司たくさんいますから、奉仕をするときにですね、これ分担して、いくわけなんですね。この1年のうちに24、このそれぞれがこう分担していくわけであって、なので別にエルサレムにずっと住んでいる必要は本当はないわけなんですよ。でその時にこう行って、そしてこう奉仕をすればいいわけであって、その自分の分担の時ですね、だから年に1回かな、だからこの組だからね。で覚えてます、バプテスマのヨハネのお父さん、なんだっけ、ザカリア、ザカリアは何の組だったかな、アビアが、おお、えらいえらい、すごい、アビア組だですね、というふうにこう、だからでも彼らはエルサレムに住むことに決めたんですね。住みました。でその他の人たちはこの近くに住んでますけど、彼らはエルサレムの中に住んだわけなんです。で次15節、レビ人のうちではハシャブの子シェマヤ、ハシブはアズリカムの子、アズリカムはハシャブヤの子、ハシャブヤはブンニの子である。 またレビ人の頭のうちシャベタイとエホザバでは神の宮の外回りの仕事を司っていたということで、レビ人は、この祭司の神殿の中における奉仕、例えば生贄を誇るであるとか、地を携えるとかですね、あとは燭台の光を灯すであるとか、あとパンを備えているのを変えるであるとかですね、そういうことをやっていた、その補佐ですね、サポートする人たちです。で、ここでは、宮の外回りの仕事を司っていたと。で、17節、また、ミカの子、マタンヤ、ミカはアサフの子、ザブティの子である。マタンヤは祈りの時に感謝の歌を歌い始める指導者。バクブクヤはその同族の副指導者であった。また、シャムヤの子、アブダ、シャムアはエドトンの子、ガラルの子である。聖なる都にいるレビ人は合計284人であったということなんですが、ここで感謝の歌を歌い始める指導者っていうのが出てきますね。レビ人の新たな大きな奉仕なんですね。10章においてはモーセの律法をに基づいて盟約を結んだとありますけれども、モーセの律法の中には必ずしも書いていない主からの命令がダビデとソロモンを通して与えられていました。それが第一歴代史に書いてありまして、レビ人はもう幕屋を運搬する必要がなくなっています。移動しないから、エルサレムの神殿で。じゃあレビ人は何やるかって言ったら、この今言ったこの補佐的な役割をするんですけど、もう一つ大きな役割が礼拝の賛美、感謝の歌、歌うたいである。で、これが一つ。もう一つは門番ですね。その門があって、そこから入ってくる人、またこの敵ですね、あのそこには宝がありますから、あの金や銀がありますから、そういうものをこの盗む人から、盗む人が入ってこないようにするとか、まあ、そういう門番で彼らはそういうことをやっていて、そしてダビデが示されていったんですよ。ダビデがこの礼拝の奉仕にレビ人をあてがっていくということです。で、ここで忘れてはいけないのは、なんでそうやって楽器を使い賛美をするということに命を懸けるように、ダビデは指図したのかって言ったら、また戻ります。天において、終わりの日においてですね。まず今でも天ではそうですけれども、終わりの日において、特に天使が賛美をしています。黙示録を読めば、無数の天使が賛美を捧げていて、そして、ケルビムはもう礼拝を導く人ですね。ワーシップリーダーですよ、ケルビムは。そして他のこの見つかりもあって、楽器も奏でられている、縦ごとも出てくるですね。で、こういう将来におけるものを、やはりはこの礼拝において、神殿礼拝において、この目で見える形で行っていくわけなんですね。で、ここではアダブという人がね、いて、でレビ人で聖なる都にいる人が284人です。で、19節、門へでは、アクブとタルモンおよび門の見張りをする彼らの同族で172人であった。今言った通りですね、この門営が、またもう一つの大きな、この奉仕になるんですね。で、宮のしもべたちはオフェルに住み、ツィハとギシュパは宮のしもべたちを司っていたと。はい、今度は宮のしもべたちって言ってますから、その他のいろんな細々したことを何かやっていた人たちだと思いますが、オフェルという言葉が出てきました。オフェルというのは、いいですか、ですね、本当は地図がある方はですね、取り出していただけたらいいかもしれませんけれども、この神殿、これ北ですよ、北ね、神殿の丘、神殿の敷地がここにあるんですよですね。そしてその下にシオンの山があって、シオン要害っていうのがあって、ここの細長くなっているところがダビデの町と呼ばれているところで、元祖エルサレムなんですね。ですか。 で、このダビデの町というところの、これね、今地図見てるんですよ。ダビデの町というところと、そしてこの上にある森屋さんにある、この神殿の丘のところの間がオフェルと言います。で今でも、このエルサレムに行けば、南壁考古学公園っていうのがあって、で、これは、神殿の敷地の南の壁のところを、この発掘したところがあって、まあ、そこがかつて、イエス様の時代は階段で上がっていって、礼拝に入って、その神殿の中に入っていく、その入り口だったんですね。なので、まあ、イエス様はそこ、100% そこ歩かれましたから、100% イエス様が立っていた、使ったところで私たちが足を踏み入れることができるっていう貴重なところなんですけれども、そこの階段の下のところがねオフェルなんですよ。もうすごい発掘されてます。でそこからもう本当に貴重な、遺物っていうんですか、その当時のですね、王様の名前が入っているような印象が見つかったりとか、驚くべき発見が今でもなされています。なので、オフェルが、ここに住んでいて、もうすぐにね、この宮のことに仕えていくことができるような、もう場所ですね。で、そして22節。エルサレムにいるレビ人の監督者は、バニの子、ウジであった。バニはハシャブヤの子、ハシャブヤはマタンヤの子、マタンヤはミカの子である。このウジという人ですね、このレビ人の監督者で。で、ウジはアサフの子孫の歌い手の一人で、覚えてますか、このアサフという人があてがわれてダビデによってで歌い手になるんだよというふうに任命されたんですよ。その子孫だ。で、神の宮の礼拝を指導していた。歌い手たちは王の命令が下っていて日課が定められていた。またユダの子ゼラフの子孫の一人でメシェザブエルの子ペタフヤは民に関する全ての事柄について王を助ける役を務めたということで、はい、まあこの歌い手の人が今ここに書かれている主な理由は王の命令が下っていると。そしてこのユダの子のゼラフの子孫の一人とありますけれども、こっちの方も民に関する全ての事柄について王を助ける役を務めたとあるんですね。で、この王とはペルシャの王のことです。ですよね。王じゃないんですから。誰もネヘミヤ総督だけど王じゃないですよ。ですね。ここ気をつけてくださいね。それやっちゃったらあれですよ。独立運動してるからもうペルシャによって徹底的に弾圧されますよ。まあ今度日曜日ね、ユダヤ人の王ということでイエス様が十字架につけられちゃうところを見るわけですけれども、同じようになってしまう可能性があるわけなんですよね。で、今そうじゃない。王じゃないんですよ。で、これはペルシャの王が、歌を日課としてやっていきなさいっていう命令が出ていたんです。不思議じゃないですか。東京都からですね、このカルバリチャペルロゴス東京に対して日課で礼拝を捧げなければいけないと、ね、この賛美をしなければいけないっていう、私の奥さんが毎日うちの教会のこの教会に来なきゃいけないみたいな、そういうような状況が起こっていたと。で、これ非常に興味深くて、ペルシャの王は多神教です。ですね、このペルシャの神々っていうかペルシャの神ですね、宗教があったわけですけれども、そしてそれぞれ自分たちが支配しているこの異民族がいるわけじゃない、民族がいるんで、そこで拝まれているこの神様に祈願しなさいとこう言ってるんですよ。まあ、同じノリでですね、まあ、それぞれのこの民の神様に祈願してもらったら、まあ、こう王としては福が来るっていうか、この祝福が来るっていうか、そういうふうに、まあ、考えていたんでしょう。もう興味深い、非常に興味深いです。まあ、政教分離なんていうのはなかった。これむしろそれにやりなさいっていうふうに、まあ、言っていて、こういう公の機関のね、この後は、王を助ける役を務めていたこの神殿についても、エルサレムのことについても、ペルシャの王を助ける、まあ、この役についていた、人がこのいたわけなんですね。で、25節です。農地がある村々でユダの子孫の一部が住んだのはキルヤテアルバとそれに属する村々、ディボンとそれに属する村々、エカブツェールとその村々、ヨシュアモラダベテペレテハツァルシュアル ベールシェバとそれに属する村々、チクラグ、メコナとそれに属する村々、エンリンモン、トルア、ヤルムテ、ザノアハ、アドラムとそれに属する村々、ラキシュとその農地、アゼカとそれに属する村々であった。こうして彼らはベールシェバからヒノムの谷までの一帯に住み着いたと。だからこのエルサレムからも離れて、一旦離れてですね、その農地ですね、のがある村々のことが今列挙されて、まあ、ここから10分の1のね、収穫を捧げていくということなんですけれども、まあ、ここに書いてあるユダの町ね、このすごく私も記憶のあるものが多くあります。でベールシェバからヒノムまでの谷なんて書いてますね。でこれがユダの町の何ていうのかな、こう、北と南っぽくなってますね。ヒノムの谷というのはエルサレムの南にある谷ですね。わかりますか、ね、アルケダマのなんだか、なんだっけ、あれ畑か、イスカリオトのユダがね、ほら自殺して、そこがほら畑になって、あそこはヒノムの谷があるところですけれども、でそしてその南からですね、でベールシェバというのはネゲブ砂漠のが始まるところにある町なんですね。ネゲブの始まり、この北にあるところですけれども、まあ、そこまでが大まかなユダの町々になるわけです。ベールシェバって言ったら族長アブラハムね、アブラムが住んでたり、イサク、ヤコブが住んでいたところですけれども、そして次にベニヤミンです。ベニヤミンの子孫はゲバからミクマス、アヤ、ベテルとそれに属する村々、ベテルってあれですよ、ヤコブが天からのはしごですね、この夢を見た。でアナトテ、ノブ、アナネア、ハツォル、ラマ、ギタイム、ハディデ、セボイム、ネバラテ、ロデとオノ、および職人の谷に住んだ。レビ人のうちユダにいたある組はベニヤミンに加わったと。ということで、この北に隣接する町々がこうあって、まあ、そこにこのレビ人でね、ユダのところにいたレビ人なんですけれども、ちょっとベニヤミンの方に加わったと。そうですね、この北の方にある行ってもね、この近いからね、このエルサレムに近いからすごく便利って言ったらあれかな、うん、ということであります。でこうやって神の宮を守るだけじゃなくて、神の都を守る、都を成り立たせるこの体制を整えていったわけですね。でここにやっぱ組織とか体制の必要性っていうんですかがあるわけですよね。この礼拝っていうのはもちろん御霊の導き、聖霊の導きがもう大前提で有機的なものであり、いつでも変わっていき、変化があるものであると同時に、このようにして献身をしている者たちが本当に分担、この責任がこう与えられたりところで専念して、この神様に仕えていくことによってですよ、でこれによって体制が与えられることによって落ち着いて、人々が礼拝を、神殿礼拝を捧げることができるようになっていたということであります。で教会もですね、ある程度の組織が必要ですね、ある程度の体制が必要ですね。そしてその中で安心して礼拝を捧げることができるようになるわけなんですよね。で次12章は、城壁を感謝の歌を持って奉献する、捧げる喜ばしい話に移りますね。以前ですね、ゼルバベル、機関民の指導者、総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアがですね、エズラ記に書いてあるんです。で戻って神殿を建て始め、土台ができた時に生贄を支えて、そして彼らが喜びに満ちましたけれども、昔のソロモンの神殿を知っている人は嘆いた声であって、企画してしまってしょぼかったからね。けれどもこのそういうの見たことがない新しい世代は、まあ、喜んでいたわけですね。それがぐちゃぐちゃこう混ざってですね、喜んでる声なのか嘆いてる声か遠くからよく分からなかったっていう、そういう記述があるんですけれども、今度はこの城壁ですね、城壁が建て上げられたので、その上を、この賛美をしながら、感謝の歌を歌いながら、この歩いていくことによって、この城壁を奉献する、 そして喜ぶ場面を見ていくことになります。でそのことにあたってですね、まずは帰還したばかりのゼルバベルとヨシュアに一緒にいた祭司とレビ人の、この系図が書いてあるんですね。シアルティエルの子ゼルバベルおよびヨシュアと一緒に登ってきた祭司とレビ人は次の通りであると。もうネヘミヤの時代が、この実際にネヘミヤが帰還を始めたのが445年ですから、紀元前の。そして、ゼルバベルとヨシュアは539年8年あたりですかに帰還しているわけですから、もう100年近く。でもネヘミヤはこうしばらくここにいますからね、もうもっとです、100年ぐらいですよ、もう経ってすでにいるわけなんですね。そこでしっかりと系図を立てていく、またこう整理してしっかりと系図を立てていく作業をここで行っていっていきます。で、セラヤ、エレミア、エズラ、アマルヤ、マルク、ハトシュ、シェカンヤ、レクム、メレモテ、イド、ギネトイ、アビア、ミヤミン、マーデヤ、ビルガ、シェマヤ、エホヤリブ、エダヤ、サル、アモク、ヒルキア、エダヤ。以上はヨシュアの時代に祭司とその同族の頭であった者たちであるということで、ヨシュア、大祭司ヨシュアの時の祭司の氏族の頭たちの名が記されていました。でまたレビ人ではヨシュア、ビヌイ、カデミエル、シェレベア、ユダ、マタンヤで感謝の歌を受け、持っていたのはマタンヤとその兄弟たちであった。また彼らの兄弟のバク・ブクヤとウンニは勤めの時には彼らの向かい側に立ったということで、レビ人がやはり感謝の歌を捧げていたということをやっぱりここでネヘミヤは強調していますね。でこう入っていく時にですね、この歌っているグループがいて、感謝の歌をボーッとかって歌ってて、そしてこっち向かい側って言ってからこっちにもカーンとかって歌っているグループがいるわけですよ。だから礼拝に入っていく時にですね、この感謝の歌を思ってですね、この宮の中に入っていくようなイメージですよね。でそこで私思い出したのが詩編の100編です。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れと。だからいつもこの感謝の賛美、感謝の歌と賛美の歌がこの奏でられて歌われている中で、この礼拝者が神の前に出ていくようになっていたわけです。でヨシアはエホヤキムを産み、エホヤキムはエルヤシブを産み、エルヤシブはエホヤダを産み、エホヤダはヨナタンを産み、ヨナタンはヤドアを産んだということで、ヨシュアの次がエホヤキムですね。エホヤキムの次エルヤシブ でエルヤシブがネヘミヤの時代の大祭司になります。なのでその後の息子たちも、まあ、彼は見てるし、もしかしたらですね、そのヨナタンの息子ヤドアもネヘミヤは見ていた可能性ありますよね。この3代揃って見ていた可能性ありますよね。この、見たことがあるっていうのかな。で次にエホヤキムの時代に、だからヨシュアの息子ですね、祭司ので一族の頭であったものは次の通りである。セレヤ族ではメラヤ、エレミア族ではハナンヤ、エズラ族ではメシュラム、アルマヤ族ではヨハナン、メリク族ではヨナタン、シェバンヤ族ではヨセフ、ハリム族ではアデナ、メラヨテ族ではヘルカイ、イド族ではゼカリア、ギネトン族ではメシュラム、アブヤ族ではジクリ、ミンヤ民族、モアデヤ族はピルタイ、ピスガ族ではビルガ族ではシャムア、シェマヤ族ではヨナタン、エホヤリブ族ではマテナイ、イダヤ族ではウジ、サライ族ではカライ、アモク族ではエベル、ヒルキア族ではハシャブ、エダヤ族ではネタンエル、ということで、ヨシュアの息子のこのエルヤシブの父になるね、このエホヤキムの時代の祭司のそれぞれの種族の頭たちの名が書かれていました。で、続けて、エルヤシブ、エホヤダ、ヨナハン、ヤドアの時代に、レビ人は一族の頭として登録され、また祭司はペルシア人ダレイオスの治世に登録された。レビ族の子孫で、一族の頭たちは、 エルヤシブの子ヨハナンの時代まで年代記に記されていたということで、公式にこれでようやく登録されたということが書いてありまして、このエルヤシブがいたその時代にレビ族の人たちが頭として登録されました。で、祭司がダレオスの父世って書いてますけれども、ダレオス2世のことだと思いますが、423年から404年まで、まあ、この間にこのこの祭司の方が登録されて、それで年代記もあるっていうんですね。このレビ族の一族の頭でエリアシブの子ヨハナの時代までとあって、これでこの具体的にこの登録しっかりとされたということですね。レビ人の頭たちはハシャブやシェレベヤおよびカデミエルの子ヨシュアであり、その兄弟たちが彼らの向かい側に立って組と組が仰い応じて神の人ダビデの命令に基づき賛美をして感謝を捧げたということで、また感謝を歌を捧げたというのを強調してますね。しかもダビデ、神の人ダビデの命令なんだっていうんですね。で、これが神の人って書いてますから、これがもう神から来た、神の人であるダビデがこの命令したものなんだからっていうことで、それに忠実に動いてた。で、事実ですね、ダビデは、この第一歴代史の23章から本当に長い、この箇所にわたって細かくですね、指示を与えています。礼拝の中でどのように礼拝をしていくのかということですけれども、23章の例えば5節には、4000人は門営となり、これレビ人についてですね、4000人は私が賛美するために作った楽器を手にして、ダビデが作った楽器ですね。手にして主を賛美するものとなりなさいと書いてあります。そして25章の一節にはこうあります。またダビデと軍長たちはアサフとヘマンとエドトンの子らを奉仕のために取り分け、縦ごととこととシンバルに合わせて予言するものとした。仕事に就いた者の数はその奉仕に従って次の通りであるということで、このようにしてシンバルや縦ごとや琴ですね、そしてこうやって音楽を奏でているときにこう予言も与えられて、この予言もしていったというこの礼拝そのものですね、この彼らがこれを行うように命じられていたということです。まあ、神の人というダビデの言葉ありますけども、本当にね、ダビデって完璧ではないですよ。でも一心に求めてた人です、神様をですね。で、使徒の13章の22節に、私はエッサイの子ダビデを見出した、彼は私の心にかなったもので、私が望むことをすべて成し遂げるということでね、このダビデに倣ってですね、私たちもやっていこうというこのネヘミヤの時代に感謝と賛美の歌を回復させたんですね。マタンやバクブクやオバデやメシュラム、タルモン、アクブは門営で門の蔵を見張っていたですね。この門営の話ですね。以上はエホザダクの子ヨシアの子エホヤキムの時代と、総督ネヘミヤおよび学者である祭司エズラの時代の人々であるということで、ね、ゼルバベルの時代、ゼルバベルの時と、あと大祭司、ヨシアの時代から、このエホヤキムに至って、今度は、この、ネヘミヤ、そして祭司でもあり学者でもあるエズラの時代の人々と、この系図固めをしっかりとやった後で、次ですよ、27節、エルサレムの城壁の奉献式に際して、彼らはあらゆる場所からレビ人を探し出してエルサレムに連れてきた。シンバルと琴と盾ごとに合わせて感謝の歌を歌い、喜びを持って奉献式を行うためであった。歌い手たちはエルサレムの周辺の低地やネトファ人の村々から、またベテ・ギルガルとガルやゲバとアズ・マウェテの農地から集まってきた。この歌い手たちはエルサレムの周辺に自分たちの村々を建てていたのであるということで、この自分たちが近くに住んでいたその村々でもう徹底的にこのレビ人は今来なさいと探し当てていったわけなんですよ。そして今奉献式ですね、この城壁の奉献式で彼らが賛美隊を作って 主を喜ぶようにさせていこうとしたわけなんですね。この喜びですね、賛美と感謝と、それに伴ってこの喜びが回復していくっていうですねことです。もうすでにね、モーセの律法を読んでた時に彼らは心が悲しくなりましたけれども、主を喜ぶことがあなた方の力だとネヘミヤとエゼラが励ましてですね、彼らは喜びが戻りましたですね。そして私たちも同じですね、本当に喜びが与えられることがイエス様の御心です。 ヨハネの15章の11節に、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しましたと。喜びに満ち溢れるようになるためにね、このようにして、この私たちがイエス様から命令を受けているんだということですね。祭司とレビ人は自分たちの身を清め、また民と門と城壁を清めたと。だから主の前に出ていく、行進するときにこの清めを行ったというんですね。だから私たちは喜ぶと言っていますけれども、この喜びというのはなんかエンターテインメントで喜ぶみたいな、そういう喜びではなくて、本当に主にある喜び、主の救いに預かるところの喜び、聖なる喜びと言ってもいいかもしれません。主との交わりによって喜びに満たされるために、罪の告白による清めを経験するようにね、使徒ヨハネは、この進めました。第一ヨハネの2章の9節で、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいますと、ね、こうやって、この喜びが、この主との交わりの中で回復し、そしてこの罪が清められたっていうところにある喜びですね、これが回復するようにね、この願っています神様が。でこの31節です。私はユダの長たちを城壁に登らせ、感謝の歌を捧げる二つの大きな賛美隊として配置した。一組は城壁の上を右の方に糞の門に向かって進んだ。彼らの後ろに続いて、進んだ者はホシェアとユダの長たちの半分、アザリア、エズラ、メシュラム、ユダ、ベニヤミン、シェマヤ、エレミアであった。祭司のうちのある者もラッパを持って進んだ。まずヨナタンの子ゼカリア、ヨナタンはシェマヤの子、シェマヤはマタンヤの子、マタンヤはミカヤの子、ミカヤはザクルの子、ザクルはアサクの子である。祭司でね、ゼカリアがこのラッパを持っていたということです。次にゼカリアの兄弟たち、シェマヤ、アザミエル、アザルエル、ミラライ、ギラライ、マーイ、ネタンエル、ユダ、ハナニで、神の人ダビデの楽器を持って続いたと。で今度はラッパを持った後にこの楽器を持っているこの兄弟たちがいたわけですね。で学者エズラが彼らの先頭に立ったということで、賛美隊が城壁の上に登りますね。でまずはレビ人が先頭に行って、先、そうかな、先頭かな、これ、うん。そうですね。感謝を捧げる歌。これ、レビ人が先頭行って、そして、今度はユダの、この人たちの頭の半分が出て、そこで並んでったわけですね。そしてその後で祭司がラッパを手にして進んでって、そして、エズラがその後ろにいると。賛美隊のこれが第1組です。ですね。で、ここでですね、なんか私はこう思い起こすのは、ヨシュア記にあるヨシュアたちがエリコを陥落させるときに行進した、1日に1週で7日目は7週で、その時は、あれですね、7人の祭司が角笛を吹くんですけど、その前に武装した者たちが先頭にいるんですね。でその7人の祭司が角笛を吹いた最後に神の箱が後ろを進んでいって、さらに後ろに祭司が角笛を吹くんです。でこれによって万軍の主がここにおられると、天使の万軍がいて、そして主がおられて、そしてエリコを滅ぼすんだっていうですね、主の戦いなんだっていうことを表していたわけです。でラップが吹かれるんですよ。ですごく似てます。でこのようにしてエルサレムに賛美が与えられて、でもちろんね、このエルサレムを今崩すわけじゃないです、逆ですよ。エルサレムが敵から守られるためにね、今エルサレムの都が祝福されている、天使たちが守っているという姿があるのではないかなと思います。興味深いことに、天に教会が引き上げられる時もですね、神のラッパが吹かれ、そして御使いがいるんですね。御使いの声があります。第一テサロニケの4章の16節に、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られますということなんですね。で37節、彼らは泉の門のところで城壁の上り口にあるダビデの町の階段をまっすぐに上り、ダビデの家の上を上って東の方の水の門に来たと。これ言葉だけじゃもう難しいですよ。ぜひですね、今ここに私は原稿に、地図がね、この 印刷しましたけれども、皆さんもね、後でご覧、後でっていうか、まあ、今ある方は見てくださったら分かるかと思いますが、このダビデの町がこういうふうにこう小高くあるんですよ。これあの地図ですよ。このこっちが北でこっちが南で。そうあると皆さんの方から見るとこっち側ですね、この、西側の方にね、谷の門っていうのがあるんですよ。その谷の門から以前、おそらくですね、あ、そうですね、このネヘミヤがね、あの偵察に行って、城壁が崩れている様子を見てったわけですけれども、今この谷の門からこう入ってって上がってってこう南に下っていくんですね。南に下っていくと、今度は、このなんだっけな、さっきの泉の門でね、泉の門があって、そしてここでね、この急なんていうかな、斜面になっているので階段状になっているんですね。で階段を上がっていって、で今度東の方に回ってこう北上していって、水の門というオフェルの、ね、南のところにある、あの城壁の、ね、南にあるところに門ですね、まあ、これギホンの泉が近いところなんですけれども、ギホンの泉が近いかな、あ、ちょっと遠いですね、ごめんなさい。オフェルの、この入り口っぽいところに水の門がある。でそこまで回ってた半時計回りか、だから半時計回りで上がっていったわけなんですね。で、かっこいいのが次ですよ。もう一組だったんです。感謝の歌を捧げるもう一組の賛美隊は、左の方に進んでた逆方向ですね。北、時計方向です。私はその後ろにしたかった、ネヘミヤは後ろにしたかったんです。民の半分は城壁の上を進み、で、こちらはね、あの代表者じゃなくて、さっきは代表者でしょ、あと祭司でしょ。だけどこっちは一般の民がね、城壁の上を進み、炉の櫓の上を通って幅広の城壁、幅広の城壁ってのは、ね、ヒゼキヤが以前建てた城壁 の、 あの今もエルサレムのユダヤ人地区で、ユダヤ地区でね、あのその遺跡を見ることができるんですけど、幅広の城壁のところに進み、エフライムの門の上を通り、エシャナの門を通り、魚の門とハナンエルの櫓とハメアの櫓を過ぎて羊の門まで進んだ。そして監視の門で立ち止まったと。だからまあ結構長かったので、羊の門まで行って、そして監視の門で立ち止まったって言うけれども、この羊の門ですね、まずあのが目指していたところです。でこれ水の門が、そうだな、皆さんから見るとね、水の門がねここら辺にあったら、羊の門ここら辺ですね、ということで神殿のそれぞれそばのところに来ました。神殿のそば、こうして感謝の歌を捧げる2つの賛美隊は、神の宮で位置についた、私も私と共にいた代表者たちの半分もそうした。また祭司たちエルヤキム、マーセヤ、ミンヤミン、ミカヤ、エルヨエナイ、ザカリア、ハナンヤもラップ、ゼカリア、ハナンヤもラッパを持ってきてそこにいた。またマーセヤ、シェマヤ、エルアザル、ウジ、ヨハナン、マルキア、エラム、エゼルもいた。こうして歌い手たちは歌い、イズラフヤが指揮をしたということで、またここでね、こう集まってね、そして神殿のところに降りてきたわけですよ。そして、このラッパの音と感謝の歌で神殿を取り囲んだんです。で43節、彼らはその日数多くの生贄を捧げて喜んだ。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。素晴らしいですね。大いに喜んだんです。で誰が喜ばしたかって言ったら、神が喜びを与えてくださったんです。で生贄をたくさん捧げていました。エルサレムの喜びは、の声は遥か遠くまで聞こえた。ここですね。素晴らしいですね。嬉しいですね。女も子供も一緒に喜んでます。そしてこれは勝利の喜びでもあります。もう敵は攻めてくる余地がない。もうここを踏み固めて城壁の上を歩いてって、確かに工事はね、主によって完成したんだと、主が成し遂げてくださったんだということを認めながら歩いてった。このようにして私たちも主がなされていることをですね、踏み固めるかのように賛美し感謝しですね、喜んでいくわけなんです。そしてそれによって勝利も宣言しですね、かつてはですね、こう言われたんですよ、周囲の人から、 周囲の、トビアっていう敵から、彼らが築き直している城壁など、狐が一匹登っただけでその石垣を崩してしまうだろう。どうですか、狐が一匹どころか大勢の人が城壁の上を歩いてるんですよですね。これが喜びだったんです、彼にとって。それ喜びですよね。そしりを受けていた。そんなの無理だ、あなた方は無理だ、生活は治らないとかですね、ダメだ。でそういう状況からもうそれを否定するところがもうあまりある、勝利を持って、ここで、勝ち誇っ、立っているわけなんですね。でその日、財宝や奉納物、初物や十分の一を納める部屋を管理する人たちが任命され、祭司とレビ人のためのに立法で定められた分を町々の農地からそこに集めた。これは職務についている祭司とレビ人をユダの人々が喜んだからです。はい、素晴らしいです。でこれ先ほどからこのモーセの立法の中に十分の一を納めていくっていうのがあって、これを彼らが今実行してね、実行したっていうのはね、なんか言われてるからいやいややったんじゃないんですよ。いやいややったんじゃないんだよ。祭司とレビ人がいるからこそここでこんな素晴らしい礼拝を捧げることができるっていうことを知っていたから、彼らに捧げることはもう自分たちの礼拝ができるっていうことに他ならないっていうことで、それで喜んで捧げていったわけなんですね。これがね、あの礼拝のね、献金って言ったらいいですか、いろんな捧げ物の中でも献金やっぱ一番この具体的ですよね。喜びなんですよ。その献金というのは、なんていうの、なんかしなきゃいけないものじゃなくてね、本当に自分たちがここで守られて礼拝や捧げられてるんだっていうことをね、確認するんですよね。最後、彼らは自分たちの神への任務と清めの任務を果たした。歌い手や門営たちも同様であったですね。この今で言う言葉で言ったら担当という言葉を使っていいでしょうか。任務を果たしたんですね。ダビデとその子ソロモンの命令の通りである。昔からダビデとアサフの時代から、アサフってよく聞きません、詩編の中に出てくるんですよね。だから詩編っていうのはあれ歌なんですよ、歌の歌詞なんだよね。本当は朗読するよりあれ歌っちゃった方がいいんだよね。まあ、それはあれなんだけど、歌いたちの頭たちがいて、神への賛美と感謝の歌が捧げられた。ゼルバビルの時代とネヘミヤの時代、全イスラエルは歌い手と門営のために定められた分を日ごとに渡していた。彼らはまたレビ人の分を性別し、レビ人はアロンの子らの分を性別していたということで、この必要な糧っていうのかな、そういうものを与えていたってことでしょうね。そしてレビ人は今度はこのアロン、10分の1の10分の1を捧げなさいって書いてあるから、それを祭司たちに与えていたということで、いかがでしょうか。モーセの律法、御言葉がを実行に移すという回復が与えられただけじゃなくて、礼拝が回復したわけですよ。賛美が回復したですね。で私たちはこの2セットで、まあ、特にプロテスタントの教会はやってるわけですよね。他のなんかいろんな装飾みたいなのはないわけですよ。けれども賛美、そして御言葉ですね。でこれによって本当にこれ回復していく、この神が喜んでおられるように行っていく、でこの中にあって私たちが強められ、勝利を持ち、感謝ができ、喜びがあるんだということですね。でそれが天国における前味であって、神の国における、この後の神の国における前味であって、でそれをイエス様戻ってくる時まで行い続けていくですね。だからかの、なんだっけ、ヘブル書に書いてますね、かの日が近づいているからますます総集ではありませんかっていう、どこだったっけな、10章の25節ですね。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日、これがイエス様も来る日ですよ。その日が近づいていることを分かっているのですから、ますます励もうではありませんかということです。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにしてネヘミヤを通してしっかりとしたリーダーシップの中で礼拝を、この守っていく、捧げていくところを見ることができたことを感謝いたします。そして賛美もまた大事な、この あなたから与えられた命令である、ダビデとソロモンの命令と書いてありましたけれども、本当に命令であるということを覚えて、主よどうぞ私たちが賛美においても感謝においてもあなたに、捧げていくものとしてくださいますように、それが御心であるということを今知ったのですから、そこにもちゃんとしっかりと捧げていくことができるように助けてください。お願いいたします。主を感謝してイエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。